調べる得するナビコール
ATM グループ
FM Fuji FM Fuji Good day
甲府の暮らし方。
さあ、南に富士山、北に八ヶ岳、西に南アルプス連峰を仰ぎ見ることができる山の都甲府。この時間は甲府に住んでみませんかというテーマのもと、歴史や文化、自然や街並み、施設など甲府ライフを楽しむための情報を発信してまいります。さあ、このコーナーも今年最後ですね。今日は地域振興課まちづくり係の土屋俊吾係長にお話を伺ってまいります。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、俊吾さんの俊は修学旅行の俊、そして、漢数字の5の下に口と書いて、ね、己を律する修行僧のようなお名前ですね。
そうです、名前負けしないように頑張りたいなと思いますけどね。
お隣のお家のおじいちゃまがつけてくれたんですね。
そうなんですよね。こんな名前がいいんじゃないかってことをうちの両親に勧めて、うん、うちの両親がいいなということで、ね、つけていただいたので、
お隣の方がゴッドファーザー、素敵ですよ ね。
すね、はいはい、ありがとうございます。
土屋修吾さん、今日は一緒によろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ね、あと1週間足らずでもう新年ですよ。
はい、
ね、今年も甲府コンシェルジュの春ちゃんこと丸沢春子さんと甲府への移住定住に関するいろんな活動をなさってらっしゃいましたよね。
はい、
はい、どういった活動をされてきたのか伺ってよろしいですか。はい、
そうですね、毎月有楽町に行ってですね、出張相談を行ってですね、結構大勢の人が相談に来てくれてですね、その結構すごく仕事のやりがいといいますか面白かったですね。であと夏といいますか9月になるんですけど、オール山梨移住相談ですとかふるさと回帰フェアっていうのがあったんですけども、そこには鳴沢さんと一緒に行って本物のブドウの苗とかブドウの棚みたいなものを作ってですね、甲府のブースを大々的に作って、結構農業とかも PR をしてきてですね、そんなところにこう食いついてくれるって言いますか、魅力を感じてくれる人が結構いたのが僕もすごく嬉しかったですね。
ね、私も一度その有楽町のね、移住相談のコーナー行ったことがあるんですけど、皆さんものすごく真剣にお話聞いていて、とっても興味を持って、もうなんなら今すぐでも移住したいぐらいな、すごく前のめりな姿勢をめちゃめちゃ感じたんです。
そうですね、すごく大勢の人を来てもらって、中にはちょっと移住を迷っているけどっていう人もいたり、あとはもう僕たちがこの甲府の環境とかをちょっと PR して、後押しをすればもう来てくれるような人とかいろんな方がいてですね、やっぱそういった人がこう甲府とか山梨の魅力っていうものをすごく感じてくれてるっていうのは面白かったというか、良かったですね。
嬉しいですよね。
はい、
そして甲府市内を回るツアーなども実施されてましたね。
そうですね、3回今まで行ってまして、今年度は4回やる予定なんですけども、次は2月にやる予定でして、今まで3回やってまして、特に春5月にやった時は、私の生まれた中道、そこの農業なんかをちょっとテーマにして行いまして、でもうすでにそこに移住者で農業をしている方なんかもいまして、そういった方に移住希望者の前でちょっとどんなところか中道なんかお話ししてもらってですね、結構やっぱそういうのがその移住希望者に響くようで、早速そこから農業を始めた人とかもいますので、やっぱりそうやってこう人と人をつなげるっていう仕組みっていうのは、こんなに面白いと言いますか、人が人を呼んでくるんだなっていうのがすごく、なんかこうこの年でもなんていうとあれなんですけど、結構感心しちゃいましたね。
本当ですよね。やっぱり自分が、ね、それこそよそ者という形で入ってた時、農業という根本的な仕事をちゃんとできるのか絶対不安を覚えますもんね。
そうですね。
それに対してちゃんと先輩が、ね、はい、実際に移住されて成功されてる方の姿を見ると、自分も頑張れるかもって思えますよね。
そうですね、うち実家が農家なんですけど、僕が農業こうですよって言っても多分なかなか響かないんですよね。ただやっぱりこうやってこう先輩移住者で、なおかつ新たに農業やった人をに話をしてもらうっていう、そういう発想自体僕最初なかったんですけど、鳴沢さんこういうのがいいんだよって言って、なるほどなって結構思いましたし、あと自分の地元だったっていうのもあって、ちょっと結構張り切っちゃいましたね。
いやいや、愛情もひとしおでね、みんながね自分のふるさといいって思ってくれるとやっぱりね嬉しいですもんね。
そうですね、
はい、 実際に移住していらっしゃった方、どういった方いらっしゃいました？
そうですね、やっぱりさっきちょっとお話ししたように農業をやってみたいっていう人とかもいたり、あと甲府とか山梨が東京から近いので、何かあってもすぐ戻れたりするっていう、そういったところが山梨の魅力、甲府の魅力って感じで、移住を考えている人が多いのかなと思いました、特に生活環境とかですね、あと水が美味しいって言われることが結構意外と言いますが、普段生活してると水当然美味しいんですけども、よそと比べてどうなのかなってあんま考えたことなかったんですけど、やっぱ来る人来る人みんなが水が美味しいって言ってくれるのは、
山梨では当たり前のことが他では当たり前じゃなく、だからこそね、ペットボトルで買っちゃったりするんですけど、普通に水道管ひねって美味しいんですもんね。
ですね、そういうのがこう生活してるとわからない魅力みたいなものも結構自分で分かったりして良かったですね。
本当ですね。
でそういったのを秋に、北部地域を回るツアーをやってですね、でそういったのがちょっといろいろ紹介しながら歩いて、ブラタモリみたいな感じで、
ブラタモリね
僕もすごく面白かったですね。あれね、
ね、
で早速そこから移住してくれたことも方もいますので、
やはり首都圏からいらっしゃる方が多かったですか？
そうですね、今までの人を見てみると首都圏が多かったんですけども、今年はおそらくたまたまなんですけども、関西方面の方なんかも結構いてる、兵庫とか奈良とかから来てくれた方もいてですね、やっぱり水が美味しいとか、子育て環境が、甲府の子育て環境が充実してるっていうことに魅力を感じてくれたようで、すごいいいなって思っちゃいますね。
嬉しいですね、はい、そっかそっか。さあ、そんな土屋修吾係長ですが、今後甲府をどんな町にしていきたいとお考えですか？
そうですね、開府500年のインスタグラムに鳴沢さんが、日常的に発信してくれているんですけども、昇仙峡とかそういった観光地ももちろん甲府の魅力なんですけど、日常の魅力っていうものがまだまだ甲府にはいっぱいあると思っていて、そういったところを常日頃からみんなにいいなって思えるような町とでも言うんですかね、人と人とのつながりを多分作っていくっていうことが大事になってくるのかなと思うんですけど、
日常のちょっといい風景というと具体的にはどんな、
大きなお祭りっていうのも当然面白いんですけど、ちょっとした地域の、本当地域ぐるみのお祭りとか、猫が路地を歩いてるみたいな、そんな本当に日常の風景っていうのが甲府の魅力なのかなと僕も思うので、そういったものを移住したいっていう人に発信したいし、今甲府にいる人にも本当甲府には魅力がいっぱいあるんだよって改めてみんなに見つめ直してもらえればなって、そんな街にね、なってほしいな、したいなと思います ね。
不思議なことなんですが、やっぱり住んでる人はその自分の住んでるところの魅力になかなか気がつかないんですよね。
そうなんですよ ね。
でもこのカメラで撮ったりインスタに上げたりする風景、綺麗だけど、これうちの裏の路地じゃんっていうところに気がついて、あらあら、ね、とっても絵になるし、なんか住んでみたいなと思わせる本当に素敵な光景だなって思いますよね。
あと初日の出とかも、どっか大々的なところ行ったりする必要もなくて、例えば舞鶴城から眺めるだけでも、全然違うのかなと思うので、
舞鶴城から見る初日の出
とかも、
これは富士山から登ってくるのとでは違いますよね。
そうですね、ただ、富士山の真上からではないけども、南東方面といいますか東方面から日が出て、富士山もちょうどいいように見えるからで、
ちょっといい感じで
見えると思うんですよ
それもいいですね、いやいいな、ね、今開府500年ということをおっしゃってましたが、そのカウントダウンがすでに始まってますが、土屋係長は年末年始どういった風に過ごされるご予定ですか？
そうですね、実家で餅をついてまして、毎年で僕その餅が大好きなので、ちょっと餅つき今年は頑張ろうかなってちょっと思ってます。
実家の餅つき、じゃあお雑煮も作りますか？
そうですね、僕大好物なのでいっぱい食べちゃいます。
土屋家のお雑煮は何が入ってますか？
実家が農家で小松菜なんかを作ってたりするので、小松菜とか、
小松菜は絶対、
あと鶏の出汁っていうんですかね、
鶏肉の出汁、
鶏みたいなのとか、あとかまぼことかですね、
かまぼこが上に乗って、じゃあ割と澄んだ醤油ベースの、
そうですね、多分オーソドックスな関東のですかね。
あと今始まる前に聞いたんですけど、お正月の朝にユニークなものを食べるんですって？
あ、 そうなんですよ、あのこれ中道なのか土屋家だけなのかはちょっとわからないんですけども、正月の朝にうどんを食べる。
うどんですか。
そうなんですよ、
ほうとうじゃなく。
そうなんですよ、
ましてや年越しそばでもなく。
なく、
なぜにうどん。
1日の朝に食べることで、まあ、おそらく家が太く長くっていうような意味合いがあるのかなと思ってるんですけども。
細く長くじゃなくて太く長く、
はい
はい、うどんは何かやっぱり入れたりするんですか。
いや、あの普通のこう湯盛りで、はい、
かけうどんじゃなくて、
なくて湯盛りですね。だしは親が作ってくれる、鶏ガラみたいなのに醤油が足された。
あったかいおつゆで食べるんですか。
そうですね、
それにつけて、
ええ、
へえ、これどうなんですか、山梨県全般みんな初めて聞いたってブースの向こうでみんな言ってますけど、ね、土屋家だけなのか、中道の皆さん聞いてたら中道のこれは風習なんですかね。
そうあってほしいですね、なんか地域の
土屋家だけなのかもしれません、志望さんだけかもしれません、ね、ぜひうちもうどん食べるよという方はぜひぜひメール送ってください、うん、いや楽しいですね。あの私は1日も2日もね、あの来年は担当しますので、そんなお正月風景ぜひね皆さんのもレポートしていきたいなと思いますから、うん、土屋さんも元日2日はお休み取れるんですかね。
いや、元日2日そうですね、お休みになるんですけども、うん、甲府ではですね、大晦日の日に甲府駅の北口によっちゃばれ広場っていうのがありまして、うんうん、そこで今年はカウントダウンイベントを行います。
そうそう、先週もその告知させてもらいましたよ、ね、できたばっかりの、はい、まあ、去年作られたあの透明の白のスパークリングワインと、はいはい、そして来年の1月1日お披露目となる赤のスパークリングワイン、うん、はい、この紅白揃えてみんなで乾杯するぞって、春ちゃんが大盛り上がりでした、ね、
私もそこでワインをサーブする係を。
サーブですか、
ええ、はい、ぜひ皆さん来ていただけたら、うんうん、乾杯をみんなでやりたいなと思いますので、
はい、ね、はい、土屋さんももちろん飲みますよね。
そうですね、あの帰りタクシーで帰れるようにしっかり手配をしながら
そうですね、
はい、仕事はしっかり全うしながら、
はい、
終わりましたら、はい、乾杯を、
ね、はい、みんなでお祝いするのがねやっぱり楽しいですもんね。
そうですね、
はい、そしてこのカウントダウンイベントに参加される方、ぜひぜひ代行もしくはね、あの公共交通機関でいらっしゃって、タクシーとかね帰りも、まあ、朝までね盛り上がるもいいかもしれませんね、はい。さて甲府の暮らし方、12月1ヶ月お届けしてまいりましたが、次回は来年2月になりますね。
そうですね、
どんな情報を届けてくださいますか、
は
い、
そうですね、また2月に、うん、あのフットパスツアーなんかを行ったりしますので、おうおうおう、そんなところ告知といいますかご紹介させていただけたらと思いますので、うん、はいはい、楽しみにしてます。
はい、私も大変楽しみにしております。そして春ちゃん、鳴沢春子さんの、ね、ご登場も楽しみに待ちながら、はい、今日は土屋修吾さん、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
さて甲府の暮らし方、番組終了後になりますが、番組ブログに音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった、もう一回聞いてみたいと思った方、ぜひぜひアクセスをしてみてください。今年最後の甲府の暮らし方でした。Yeah, a new disease in my town called idiotic. Every pretty lady in my city got it. Point blank.